ございます。主の年2025年6月29日主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって主に賛美を捧げましょう。支障のない方はご起立をお願いいたします。新聖歌171番、今日まで守られ。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。今日まで守られ来たりし我が身、梅雨だに憂えじ行く先などは、いかなる折にも愛なる神はすべての言葉良きにしたまわん。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。私たちはどこから来てどこに行くのかわからないものですけれども、あなたの御約束を信じて生きるものです。たとえ今がどんな暗い状況であっても、あなたは新しい朝を私たちにお与えくださいます。また今はいろんなものが私たちの思いを塞いで苦しめられ悩まされることが多いです。心が穏やかにならないことも多々あります。しかし全て一つ一つのことは、小さなことから大きなことに至るまで全てあなたのご計画の中にありますから感謝いたします。私たちは今を見てあなたの救いを判断するのでなく、あなたの十字架、そして復活、そしてあなたが2000年前に語られた一つ一つの御言葉を通して、私たちはあなたを信じます。だからたとえ今が悩みの時、苦しみの時であったとしても、今日が救いの日、今日が恵みの日と私たちは高らかに宣言いたします。たとえ泣き悲しんでいても、あなたはその涙を拭ってくださいますから、たとえ悩みの中にあっても、あなたが一声かけて沈まれと一言かけてくだされば、それは消えてしまいますから感謝いたします。どうかあなたの約束の上に 私たちが信仰を立てて、今の悩みの時、苦しみの時を過ぎ越すことができますように、すべてあなたを愛する者にとってはすべてのことが益となることを私たちは知っています。患難は忍耐を生み、忍耐は平安を生み、そしてそれは連達を生み、私たちを永遠の命へと導いていてくださいますから、私たちはそれを受け入れ、あなたからのメッセージと受け止めることができますように、一つ一つのことを益に変えてください。主よ、すべてあなたに委ねます。今日の礼拝を期待しております。今日は山上先生がメッセージをしていただきます。あなたがどうかこの先生のメッセージに触れてください。この日を期待しております。すべてあなたに委ねて、イエス様に皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは続きまして主の祈りを皆さんでお祈りいたしましょう。プロジェクターの方に映し出されます。主の祈り。天にまつ私たちのうちを、みんなが聖なるものとされますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ありがとうございます。それでは子供賛美の時を持ちましょう。良き力に我囲まれを賛美しましょう。
よき力
ました。それでは安息聖句の時を持ちたいと思います。今月の6月の安息聖句、今日で、最後ですね。はい、皆さん覚えてますでしょうか。今日は桜庭さんが特別に安息聖句の、担当ですのでよろしくお願いします。はい、
はい、2週間ぶりですかね、あの安息聖句、私もちょっと覚えてなくて一生懸命あの2、3日練習してきましたあの、今月の安息聖句は使徒の働き2章38節、ですけども、皆さん覚えてるでしょうか。ちょっと先生のようにうまくやれないんで、まず一度皆さんで、読み上げて、それから、そっちのプロジェクターの方を隠して、やっていきたいと思います。それでは、一緒に、読み上げましょう。パン、はい、
それは彼らに言った、
それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によって天の御を受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38節。はい、では、もう一度、そちらのレッドの人からお願いします。ファン、はい、
そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38節。
ありがとうございます。では次に、右側の向かって右側の人、レッドの方がお願いします。ファン、はい、
そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38節。
はい、それでは最後に皆さんで、ご一緒に、はい、ファン、はい、
そこでペテロは彼らに言った、それぞれに罪を許していただくためにバプテスマを与えて、バプテスマの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38節。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。最後は視力検査みたいになってきた。はい、はい、次は、証の時を持ちたいと思います。山上すみ姉妹ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞどうぞ。はい、はい、お願いします。
こんにちは、三好キリスト教会の山上すみです。今日は去年10月から今年6月にかけて CSC プログラムに参加してたくさん恵みを受け取ったことを覚えましたので、皆様にお分かちしたいと思います。よろしくお願いします。実は昨日その CSC プログラムの卒業式がありまして、こういう修了証をいただいてきました。このチラシも先ほど貼ってあるところを見たんですけれども、ここにも書いてあるんですが、CSC は、トレーニングプログラムを通してイエスに従っていきたいと心から願うクリスチャンの献身を助け、 性的成長をサポートする生き生きとしたコミュニティです。で第1期を受けたんですが、第1期はヨセフの物語を通して神様の愛されている子供として生きることを学ぼうというプログラムでした。言葉で言ってしまうと本当にさらっと言えてしまうんですが、実際の交わりがとても温かいもので、の修了書と一緒にこちらの方にちょっと見にくいんですけれども、おめでとうございますという手紙をいただきました。実はこれは2人とか3人とかのプログラムではなかったんですけれども、ドロデア姉妹がそれぞれに御言葉を選んで、そしてメッセージを書いて送ってくださって、本当に温かい交わりをしていただいて感謝します。参加してみてからのことをお明かししたいんですが、このプログラムは月に1回のイベントでみんなで集まってメッセージを聞いて、静まりと振り返りの時間を持ち、その後 4,5 人のグループで分かち合います。他に月1回オンラインでの小グループミーティング、また宿題とメンターミーティングが主な活動でした。イベントではいろいろな教会を訪問することができたのが楽しかったです。でお顔は知っていてもあまりお話ししたことのない方たちとも親しくなることができました。小さい時からこの同盟福音の教会に育ってこられた方々の存在もお会いすることができて、そしてちょっと大げさかもしれないんですけれども、同盟福音キリスト教団の歴史を垣間見せてもらったようで、今ここでのこういうつながりがあるんだなということを知ることができてよかったです。日常生活と CSC の学びを結びつけるということは最初私の中では難しいことでした。どうしてもこのプログラムのために時間を取り分けることは戦いのような面があって、私時間の確保は簡単ではありませんでした。そういう中で日常の中に CSC で学んだことを取り入れることを学んだエピソードがあるのでご紹介します。あるイベントで、ちょっとドキドキしてしまって誘惑についてのメッセージを聞いた後でそれぞれの誘惑を分かち合った時がありました。で、どういうふうにしたらそのそれぞれの誘惑に立ち向かえるかっていうことを分かち合った後でここに考えたんですね。で、私も何かその時に考えて言ったと思うんですけれども、ある一人の方はその誘惑について自分がよく目につくところにストップアンドプレイという立ち止まって祈るというカードを貼って、その誘惑に合いそうな時にはそこを見てからそのことに対応するというふうに言ってくれたんです。で、その後でフォローアップの意味があるオンラインの小グループのミーティングだったんですけれども、そのミーティングの時にこの間やってみるって言っていたことはそれぞれ自分の場所に戻ったところでどうでしたかって聞かれたんですね。で、小グループのミーティングは夜にありますので8時半とかそういう時間帯になりますので結構なんていうか一生懸命出なければいけないというかいろいろやりくりして出なければいけないところがありまして、で、どうでしたかって最初に言われた時にあれ今日の一日どうだったのかなと思って、いやあとどうやって過ごしたかなと思って思いつくことができなかったんですね。でもその紙を貼ってその誘惑に立ち向かってみようって言った方は実際に帰ってからその紙を持ってきて、でそれをどこに貼ったらいいか考えられて実際に紙を貼ってそれを見てから誘惑と思われることに対応されたそうです。そしてその時今そのミーティングの時まで守られていますというふうに明かししてくださいました。でそれを聞いて私は今はこれをする時間でまた今はこっちをする時間というふうに流れではなくって自分の生活の時間をこうブチブチ切りながら過ごしている過ごし方に気がつきました。でそしてもし学んだことが日常生活の中で流れていくならばそれはとても強いことだなと思いました。ヨセフの生涯について学びましたが、 ヨセフは通ってきた一つ一つの出来事を一つのつながりとして見ています。創世記の50章7節8節では、ヨセフに悪を図った兄弟たちに、神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのですと言いました。通ってきた一つ一つのことは、ある時には奴隷として売られたり、ある時には牢獄で過ごしたりしたことですけれども、神様の視点からそれら一つ一つがつながりを持ってヨセフにとっているんだなということがすごいと思いました。で、神様は私たちそれぞれにもご計画を持っていてくださいます。そのことに本当に信頼して期待してつながりを見出していけるといいなと思いました。私が CSC に参加したいと思ったきっかけは、ちょうどすごく自分にとって霊的な必要が必要だな、霊的な栄養がとても必要だなって思ったことと、あと普段ホームスクーリングをしているのですけれども、子どもたちが大きくなってきて、その成長に伴った自分の立ち位置をホームスクールの他の場所から確認したいなっていう思いがあったためです。CSC では静まりと振り返りの機会がよくありました。で、その中で以前与えられていた、それぞれで個別に受け取っていた御言葉にもつながりが見えてきました。そして見えてくると、何を大切にしていったらいいのか少し見えてきたように思います。以前子どもたちが小さかった時には、みんな同時に一緒に動いていましたけれど、5人の子どもたちは20歳を先頭に、ティーンエイジャーの子たちが一番多い比率を今占めています。で、動き方もそれぞれで、個性も好きなものも進む方向も、もう本当に手探りしながら別々の歩みになってきています。で、そういう歩みにこちらの歩みを合わせることはとっても大変で、大変です。でも今回与えられた御言葉のつながりが見えてきたことで、今の私たちのホームスクールにとって大きな役割は安息する場ということなのかなということが見えてきました。また私の立ち位置も、主導的にどこに行こう、何を学ぼうっていうことをやっていくのではなくって、伴走者のようなものに変わってきてるなと思います。終わりになるんですけれども、一人のメッセンジャーの方がタペストリーの話をしてくれたんです。タペストリー、壁にこう吊り下げて絵ができている布ですね。で、もしかしたら今私たちの歩みはタペストリーの裏から見るようなものかもしれない、ね、たくさん糸が出ているような状態なのかもしれない。で、また見えているのも部分的なものかもしれない。でもタペストリー全体を表から見たら一つの作品を見ることができて、神様は全体をご覧になっている。だから人生何が起こるか最後までわからないけれども、神様の摂理に信頼して今置かれているところで神様に使いましょうと勧めてくださいました。このプログラムの中で読んでいた魂のサバイバルガイドという本の中で問われたことがあります。自分自身が死のとこに着く様子を想像する流れの中で、神は次のような質問はなさいません。あなたは時代の価値観に従って生きてきましたか？あるいはあなたは社会が認める最も偉大な成功を手に入れましたか？と聞かれるのではなくて、むしろ神様はこういうふうに質問をされます。たった一回の貴重な人生で、あなたは私の証明を果たしましたか？で、あるいはあなたは例えばマザー・テレサのような本当に偉大な人の生き方をしましたか？と言われるのではなくて、あなたはあなた自身のように生きましたか？あなたは、私はスミというんですけれども、スミさんとしてスミとして生きましたか？と問われるんじゃないでしょうか？と本にありました。で、それはそこの視点から見て私にとって大きな問いでした。勘違いや失敗や自己中心の思いが 強いものなんですけれども、でも全部ひっくるめてイエス様に聞きながらイエス様と一緒に歩みたいなと思いました。ありがとうございました。
山本姉妹ありがとうございました。引き続きまして聖書のメッセージをお聞きします。今日の、メッセージ箇所はイザヤ書55章1から5節新約聖書あ旧約聖書の1261ページになります。イザヤ書55章1から5節になります。それではお読みいたします。イザヤ書55章1から5節。ああ乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものもさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え。代価を払わないでブドウ酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののためにどうするのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気つく。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束である。見よ、私は彼を諸国の民への商人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたがあなたの知らない国民を呼び寄せると、あなたを知らない国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主イスラエルの聖なるもののゆえである。主があなたを輝かせたからだ。本日は、この聖書箇所から乾きたるものは出てきたれというテーマで山上先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
久しぶりに、皆さんと一緒に礼拝できて、本当に感謝です。3月に講談交換の時があったと思うんですけども、私たちの三好キリスト教会にも、来てくださって先生が来てくださって、別の教会のね先生が来てくださって、メッセージを聞いたんですが、そしたら先生、私ここ初めてじゃないけども久しぶりなんで自己紹介しますってね言って、ご自分のことをいろいろ話してくださいました。でそこから入ってね、お話ししたんですが、いやそういえば私岡崎に何回か来たけども一回も自分はどんな人間かってね話したことないなと思いまして、ちょっとだけ、話しておきますね。私の妻がね、いやもう何回も言ったじゃないねって言われました。すいません、後出しですが、私はですね横浜で生まれまして、 でもそれはもう幼少期で、幼稚園以降はだいたい40歳になるまで東京にいたんですね。で小学校の頃はですね、ほとんど喋らない人間でした。でこうね親しい友達を抜くと全然喋らなくて、すごくこうね、内向的な人間だったんですね。だからこう授業中にこうなんかね先生に、じゃあ山上君 この答えどうかなって聞かれると、立つんですかですね、そうすると先生がこうあんまり時間経つと根負けしまして、あじゃあいいからって言ってね、私は喋らずに終わるんですが、たまにね、なんか喋ると山上が喋ってるってねみんな言う、そういう、あの小学生時代を過ごしました。そして、まあ小学生の高学年になる頃にあの近くに開拓でですね教会が始まりまして、そこの教会学校に行き出しました。まあ、それが、ね、初めて神様に触れた最初です。やがて高校生になりまして、その教会でやっていた聖書の入門講座っていうのを受けた後に洗礼を受けました。まあ、その頃多分自分が感じてたのはもうちょっとねきちんとした人間だったら洗礼を受けようかなって思ってたんですが、いやいや人間の力できちんとして人間になれないから洗礼を受けるんだよっていうね、なんとなくそういうこうきちんとした人間になったら洗礼を受けようっていうのはね高慢なんだってちょっと思いまして、受洗しました。まあいろいろあるんですが今日は、また、すっ飛ばしまして、やがて大学を出まして働くようになった時に同時にですね進学校行くようになりまして、その進学校を卒業した後は母教会で東京の母教会で仕えてました。結婚に導かれその後、まあ、開拓に出よう思いが与えられまして愛知県の方に来ました。電話帳を調べたらあんまり三好市って教会なかったんですね。で、あ、ないのかなと思ったらですね、あの今の三好キリスト教会を見つけまして、そしてそこでフラマン先生が、まあ、開拓されてましたが、知り合いになってね月に1回ぐらい一緒に祈ったりですね、そういう交わりを、持つようになりました。やがてね帰国されてしばらく無牧みたいな感じになってましたが、私が今は主事としてそこに仕えている、まあ、こんな、ね感じですね。まあ、子供が5人いましてそこにも出席してますが、まあ、神様の恵みのうちね、過ごしております。まあ、私はですねどちらかというとオフの音楽が好きで、あの曲作ったりピアノ弾いたりとかねそういうの好きなんですね。もし聴いてくださる方がいればですね一声礼拝終わったらかけていただいたらこんな曲作ってますんでね YouTube に上がってますってあのご案内しますので声かけてください。でも今ハマってるのは将棋でオンラインで将棋してですねなかなか勝てないとかっつってねお父さんそれ将棋やりすぎだよって言われながらやってるのが、だからですねもしこの教会で誰か強い方がいらっしゃいましたらぜひ私に教えてください、はい、というのが私の自己紹介でした。でそんな人間が喋ってるんだなとね思いながら、聞いていただければいいんですが、まあ、最初に質問なんですが皆さんは今満たされているでしょうか。まあ、今週1週間だけでもいいんです。1週間ちょっと振り返ってみてください。今週どんな1週間だったでしょうか。それは、ね、皆さんにとって満足のいくものだったでしょうか。それともなんかいつも通りこうなんとなく終わっちゃったなっていうそういう1週間だったでしょうか。あるいはいやとんでもないもう満たされるどころかですねもう足りないものだらけそういう1週間だったでしょうか。ね、足りないもう自分はね乾いてる、ね、そういう1週間だったでしょうか。そんなことをね、ちょっと考えてほしいんです。で今日は、乾きを覚える、ね、そういうお話です。人間は、まあ、喉が乾くとね、苦しくなってきますね。ひどくなると喉が痛くなってきたりね熱出たりね、します。水を飲みたいな思う。あるいは夏とかね水分不足すると、まあね、体も危険ですよね。まあ、すでにこう喉が渇いたなって思った時点で 体は脱水症状を起こしている可能性があるそうなんで、まあ、こまめな水分補給、ね、あ、大切だなと思います。あるいはもういくら飲んでも、乾きが止まらない、ね、そしたらもっと別の、糖尿病とかね、こうなんか病気持ってるとそういう、喉が乾いてしょうがないとかあるかもしれません。というわけで、喉が乾く、ね、まあ実際の体の症状としてもね、乾くっていうのは辛いことだし、大変なことですね。かつて、エジプトを、ね、脱出したイスラエルの、民は、あ、やっとエジプトの奴隷状態から抜け出したと思ったら、今度アラノをさまよって、はあ、水が喉が渇くってね、水不足を経験したりしましたね。で、聖書はですね、この体とかね、だけの、渇きではなくてですね、魂の渇きについても語ってますね。例えば、まあ、有名なんだったら詩編の42編のところ、まあ、開かなくてもいいですが、有名な箇所ですね。詩編の42編の1節と2節を読むんですが、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。こうやってね、ああ私の魂は神様を求めて乾いてね、魂の上渇きっていうことに、ついてね、聖書は言ってますね。乾くこと自体がね、悪いことじゃないですね。それはこう不足を示すサインですね。水が足りないから喉が渇く、魂が渇くっていうのもね、それ自体は あなた不信仰だからそうなるんですよってね、そんな風に言わないでください。そうじゃなくて、何か魂が求めて、そういう状態ですね。そして、今読んだのは旧約聖書ですが、まるでですね、それに応えるかのようにイエス様はね、言ってますね。これはヨハネの7章のところですけど、7の37、かこれも読みますね。まあ有名なところです。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。詩編の42編では、私はの魂は神様を求めて乾いていますと言いましたが、それに対してイエス様は、乾いているなら私のもとに来なさいね、言っているわけです。あ、ここに私たちの渇きを癒すものがあるんだ。ね、何かが足りない、魂の渇きを癒すものがない、ね、まあ、サマリアの女がね、やっぱりこう、渇きを感じてイエス様に出会うまでね、さまよっていたのをちょっと思い出しますね。さて、イザヤ書に戻るんですが、イザヤ書でも、乾いているものは皆水を求めて出てくるがよい。金のないものも、さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで、穀物を買え。まあ神様は私が与えよう。 言ってくださるんです。お金は必要ない、ね、と言っています。で お金が必要ないと、そんな、ね、ただみたいなものティッシュペーパーが街でもらってこうやって、いや結局使わなかったとかね、そんなただなのかって思わないでください。ただってね、むちゃくちゃ高価なことでもありますね。皆さんは、ね、心臓があると思いますが、心臓なんか、ね、100万円出して買いましたとかね、そういうんじゃないですね。生まれた時ただで、ね、ついてきた。ただもうというか目がつけられないというかね、そういうものですね。私はこの前セールで心臓買ったんですよとかね、脳みそ売ってましたとかね、ね、脳みそ変えたらちょっと頭良くなるのかなって思うけども、まあ変えないわけです。ただです。でも効果です。神様の恵みもただです。でも効果です。そして、その先ですね、2節のところ、読むと、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののためにどうするのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ、言っています、ね。今回すごくね、ここのところ、心に留まりましたね。どうして食料にもならないもののために金を払うのかって言ってるんです。私たちを満たすことがないもののために、私たちは、どうし、そして、お金を払い、時間を費やし、まあそうは書いてないけど、そういうふうに過ごしてるじゃないかっていうんですね。これ読むとですね、ある本の言葉を思い出すの。これはリチャード・フォスターっていうね、もうこの本なんかね絶版になっちゃったかもしれない、売ってないかもしれない、スピリチュアリティ成長への道っていう本ですが、何が書いてあるかっていうと、瞑想、祈り、断食とかね、そういうこう訓練のクリスチャンの訓練について書いてる本なんですが、その中に、単純の訓練っていうね章があるんですね。シンプルにどうやって生きるかっていうところなんですが、そこでですね、まあ、少し読みますが、こんな風に言っていて、まあ、今の世界は、まあ、病的なほどこう物を、ね、求めるようなそういう、世界で、その時何て言ってるかというと、必要でもなく楽しむのでもないものを私たちは切望しているって言うんです。我々は自分が好きでもない人々に好印象を与えようと欲しくないものを買っているのであると。製品の買い替えを促すために企業は計画的に製品の旧式化を図るが、それより、強く買い替えを促す力、むしろ旧式になったと信じた消費者の誘導された心理なんだよ、ね。まあ、これは古いですよ言われると、これもう買い替えなきゃいけないなとかね、思ったりする。我々は着崩すまで服を着たり、廃車になるまで自動車を運転するのは恥ずかしいことだと計画的に感じさせられている。ファッションの流行から外れることは即真の現実から分離することであるとマスメディアに教え込まれているのである。そんなふうに書いてありまして、ね、この好きでもない人々に好印象を与えようと思って欲しくないものを買ってるっていうね、その言葉はすごくこう自分をね、自分私自身ねすごくこうホッときしたり、するわけです。何かを買うのはそれが自分を満たしてくれるだろうか、それともそうじゃなくてなんか周りに驚かされてるだけなんだろうか、ちょっと考えてもいいかもしれないですね。あるいはいや これ買っとかないとダメかなって恐れから買うんでしょうか。みんなあのゲームやってるから僕も買わなきゃとかね、みんなあの本読んでるから私も読まなきゃ あ、みんなあんなファッションしてるから私も、そういう、格好しなきゃとかね、乗り、遅れないためにとか、ダサいって言われないために、そういうものを買う。やっぱり本当に必要なんですかっていうね。それを買うことで、満たされるんだろうか、あるいはそれを購入することで私の渇きが癒されるんだろうか、それとも手に入ったらなんかすぐ次のものがまた欲しくなるんだろうか。そう考えたね、自分は本当に必要なものが分かってるのかな、ちょっと思います。それとも、まあ、サマリアの女がですね、次々と結婚相手を変えて相手に満たしてもらおうと、でも満たされなくて次の人、この人との関係の中で何か満たされるんじゃないかね、そういう生き方をしてましたよね。で、頭の質問に戻るんですが、皆さん今週ね、満たされて生きてましたか、ね、なんか買い物しましたか今週。おっと、それは自分を満足させてくれるものだったでしょうか。私はですね、以前こう、これね、教会 の方でもそうなんですね、私がこう新学生だった頃かな、こうある時ですね、それまではキリスト教関係の本結構買ったりしてたんですね。なぜかっていうとね、キリスト教関係の本すぐなくなっちゃうんですよ。ある程度吸ったら、こうすぐ絶版になっちゃったりですね、だから買っといた方がいいなって思って、ちょっと無理して買ったりね。でもある時を境に私それね、買うのをやめたんです。だからあんまり私はキリスト教関係の、書物って、もちろん必要に応じて読みますけども、こう積極的に買わなくなりました。ある時ですね、その時ね、なんか霊性の進学っていうのが流行ってたんです。もう30年ぐらいなのかな。まあそれで、ある有名な人が講演に来たんですね。で、私そこに行きまして、で、って聞いて、で、休憩時間だったら、こう外にブースがあって、そういう関係の本がね、こう並べられてたんです。で、こうやって見ましたら、まあ、数冊を除いて全部持ってたんです私で、それを見た時にですね、私すごいね、がっかりしたんですね。なんでがっかりしたかというと、なんか自分はですね、それでなんかこういろんな、信仰を深めるというかですね、られるような気がし、してたんだろうけども、でもこうやって見まして持ってるなって思ったってことは、自分はもしかしたら出版業界のトレンドにこう振り回されてただけなんじゃないかってね、すごく感じたんです。まあ別にね、キリスト教会の出版社が悪いとは思いませんが、ただね、それに、いうものにですね、十分にそれを深めることなかったことをできなかった自分がね、問題なんですが、それでですね、はぁってがっかりしまして、もうそういう本を買いためるのはやめようと思いました。でね、昔はこう買ってこうやってね、本棚に積んどいて、いつか読もうと思ってずっと読まないでね、溜まってくっていうね、そういうこともあったんですが、で、まあ、できるだけ読んでたんですが、もうやめまして、それは本当に私の信仰を深めてくれるんだろうか、それが私のことを本当に満たしてくれるんだろうか、ね、考えるようになりました。だから信仰的って思ってる、ね、表面的にそう思っていても、同じようにね、実はそれは自分を満たしてくれない、そういうことがありますね。ま まあ、そう言うとですね、何でも、まあ、無駄なものはやめて我慢しなさいと言ってるわけではありません。必要だったらそれは本当に自分を満たしてくれる何かであったならば、ぜひ買ってください。それが本当に自分をに必要なものなのか、自分を満たしてくれるものなのか、ね、それをきちんと確認しましょうということです。買い物依存症のようにですね、買うこと自体が価値があるかのように勘違いしてね、買い続ける、そういうことは意味がないです。逆にね、なんか一見無駄遣いのように見えるんだけども、必要なものってあるかもしれません。十字架にかかる前にイエス様はですね、ある女の人がやってきて、高価な香油をね注いでもらったって記事ありましたね。そしたら弟子たちがね、なんて言ったら、そんな無駄なことするのって言った。でもこの、救い主のために捧げるっていうね、ことでその女の人は、それを無駄とは思わなかったんですよね。というわけで、私たちね、外見から見て、無駄とかね、有意とかね言えませんが、でもただ通ってみる必要はあるんですよね。それは私の渇きを本当に癒してくれるものなんだろうか、それは、私にとって本当に必要なものなんだろうか、それはさっきも言ったようにキリスト教的な姿をしてもやってくる、これ書くといいよとかね、これやるといいよとかね、そんな風にやってくる時もあります。でも、必要なのは、この、イザヤの55章ね、2節後半ですが、私によく聞き従い良いものを食べよ、そうすればあなた方は死亡で元気づくってありますがね、キリスト教的ななんとかじゃないです。神様ご自身のところにね行って満たしていただく、これすっごい大切ですね。なのでこう一週間ね、さっき振り返ってくださいって言いましたが、それは私の魂を本当に満たしてくれたかな。そうじゃないとすれば、ね、こう掘り下げていって、じゃあ本当は自分の魂は何を求めてるんだろうかとかね、考える必要あるんでしょうね。あ、これね、昔なんか新聞かなんかで読んだお話ですが、あるねお母さんが子供が勉強しないから勉強しなさいと言ったんですね。そしたらですね、その子は、なんで勉強しなきゃいけないの、いや、いい勉強したら、勉強すればいい学校進学できるでしょ、いい学校進学するとどうだろう、いい学校進学するといいとこ会社に就職できるでしょ、いい、会社に就職したらどうなるの、そしたら安定した生活と、老後ねゆっくりできるじゃない、言ったんです。そしたらその子供はですね、ああなんだそうか、それだったら僕勉強しなくていいや、もう十分ゆっくりしてるからね言ったらしいんですが、そうやってねこう掘り下げていくと、その本当はじゃあ何なのっていうね、どこに行き着くのっていうことがねありますよね。私の魂が本当は何を求めてるのかってね、そのためにじゃあ何をしなきゃいけないか、こうよくね神様の前に祈りながら、考えていく必要があるんでしょうね。そうすると、ね、私たちの生活はきっとシンプルになって、そして私たちの生活は満たされたものになってきます。お祈りしますね。神様、皆を賛美します。あなたが私たちの魂を本当に癒し、本当に渇きを 野心満たしてくださる方であることを思います。どうぞ私たちの目を開いてください。必要がないものではなくて、あなたご自身のその素晴らしい恵みを豊かに受け取って、満たされた歩みを日々過ごすことができるように、主を助けてください。イエス様の皆で祈ります。アーメン。
アーメン。山上先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌267番、乾ける我は上より保う。献金は奉仕料や会費ではございません。また、イエス様のよくわからない方はそのままお回しいただいても結構です。今日の献金の当番は平山姉妹はいらっしゃらないですね。はい、じゃあ内藤より子姉妹お願いします。
祈りいたします。愛する天のお父様、今日も愛する兄弟姉妹とともにこの一週の初めに、礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。今日は山上先生また、ご家族の方とともに、が来られまして、本当に礼拝を集う礼拝に出ることができること本当に感謝いたします。山上先生のメッセージを通し、今日も感謝いたします。本当に私たちあなたの恵みによって、またあなたの一方的な憐れみによって、私たちは今この日々生きていること、命が与えられていること、それをもう一度改めて学ばせていただきました。感謝いたします。どうぞあなたに一歩一歩お返ししていく日々を送ることができますように、どうぞ心を整えてください。今日来ることのできなかった兄弟姉妹一人一人、どうぞあなたが同じようにあなたが恵みを注いでください。また あなたから与えられました、恵みの中から一部お貸しいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございました。それでは掌影を持って主に賛美を捧げましょう。新聖歌63番父御子御霊の子です。皆さん、支障がなければご起立お願いします。その後先生祝祷を今日
お祈りします。
じゃあお祈りを山口先生からお祈りをお願いします。じゃあよろしくお願いします。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。愛する父なる神様、私たちは今あなたを礼拝し、今またこの世に使わされて出ていこうとしております。あなたの平安とあなたの豊かな恵みを今与え、そしてそれを持ってこの世界に出ていくことができますように。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。